終末というもの、そして観難時代というものにはどういうことが起きるのか、聖書ではどのようなことが起きると予言されているのかということについての勉強を始めました。観難時代の始まりは、天の父が持っている巻物をイエス・キリストが受け取り、その巻物にある7つの封印を一つ一つ解いていくというところから始まります。封印が解かれるたびに何かが起こります。災難、苦しみというのが起こる。で、先週はこの封印の1番から6番までの勉強をしたので、封印の7番が開かれるとどういうことが起きるのかというところから今日の勉強に入りたいと思います。黙示録の8章の1節から読んでいきましょう。黙示録の8章の1節から読んでいきます。子羊が第7の封印を解いたとき、天に半時間ばかり静けさがあった。それから私は天の御前に立つ7つの御使いを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。またもう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての聖徒の祈りとともに、その御座の前にある香の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしから地に投げつけた。すると雷鳴と声と稲妻と地震が起こった。すると7つのラッパを持っていた7人の御使いはラッパを吹く用意をした。7つの7番目の封印というもの、これは巻物の最後の封印です。これが解かれますと、ラッパーを持った7人の天使がラッパーを吹く用意をいたします。でラッパーが鳴るたびに何かが起こる。思い出していただきたいんですけども、ダニエルに与えられた予言によりますと、これはダニエルの書の9章の27節です。観難時代には荒らすべきもの、反キリスト者が神殿に現れてから1シャブアの間活動する、7年間活動すると予言されております。ほいでその反シャブアの間、平和が来ると言われました。だから観難時代は2つに分けることができることになります。観難時代の前半というのが3年半ある。世界に平和が起こり、多くの国が自分の国を守るための軍隊を解散してしまいます。で、観難時代あるいは観難期の後半になりますと、残りの3年半ではいわゆる苦しみというもの、神の怒りの結果が現れるようになってきます。7番目の封印が解かれる頃から、この観難時代、観難期の後半に入るのではないかと思われます。聖書ではいつ観難期の前半が終わり、つまりどういう封印が解かれた時に観難期の前半が終わり、いつ観難期の後半に入るのか書いてありません。だけれども、この封印の1番から6番までが解かれた時に起こると予言されているものの内容と、7番目が解かれて7つのラッパが鳴ることによって起きるものと、内容的にも性格的にも大きな違いがあります。だから多分ここらから観難期の後半に入るんじゃないかと見ることができると思う。調べていきましょう。8章の6節からその先いきます。すると7つのラッパーを持っていた7人の御使いがラッパーを吹く用意をした。第1の御使いがラッパーを吹き鳴らした。すると血の混じった豹と人が現れ地上に投げられた。ほいて地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまった。まあ、これはですね、ヨハネが幻で見ているものですから、自分では何も感じていないんです。ただ目の前に起こっているものだけ見ている。だもんですから、血の混じった豹と人が現れたと言っている。これはひょっとするとですね、火山の爆発による溶岩とも思えるんです。なんでかと言ったら、地上の3分の1が焼けたと言ってる。何も天から火を降らす、このような氷と火を降らす必要がない。火山の爆発を見ていただければですね、特に夜中なんかで見ようもんなら、どれぐらい大きな火が吹き出しているのか、それに伴って灰がどんなふうにして降ってくるのか見たらですね、これで分かっていただけると思う。地上の3分の1が焼けます。 木の3分の1も焼ける。青草が全部焼けてしまう。地上には青草がなくなります。地上の3分の1が焼ければそこに住む人たちは死にます。地球の人口の3分の1と言ってんじゃないんですよ。その焼けた3分の1にいる人たちは死んでしまいます。生き残った地域では、つまり焼けなかった地域では青草が焼けてしまう、生えてきません。ということは、草を食べて生きている動物は生きていけないものになります。食べ物がなくなるんですから。そうするとですね、木が3分の1なくなって草がなくなったらどうなるか。この地球全体は酸素欠乏症に入ります。欠乏状態に入る。なんでかと言ったらですね、木が空気中の炭酸ガスを吸って酸素を出してくれる。そのおかげでもって酸素と炭酸ガスとのバランスが取れてる。ところがそのバランスが崩れてしまうからです。木がなくなりますから。そうしてくると酸素欠乏状態になる。地上に生き残った人間は陸地で取れる植物が極度に制限されます。というのは地上の3分の1が焼けちゃうんですから、作物ができないんだから。だから食糧危機となります。どれぐらいの人がこれでもって餓死するかわからない。これがですね、第一のラッパが吹いた時です。二つ目に行きましょう。8節。第二の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の3分の1が血となった。すると海の中にいた命のあるものの3分の1が死に、船の3分の1も打ち壊された。これもどうも火の燃えている大きな山というんですけど、これ火山って見ればですね、それが海の中に入ったがゆえに海の3分の1が血となりました。火山の爆発のようなものをですね、これ期待想像していただければいいんじゃないかと思う。しかもですね、これ蒸気爆発をいたしますと、これは火山の蒸気爆発をすると、火山のその山の一部がですね、全部吹き飛ばされます。こういう大きな規模の時はそのまま海の中に落っこちます。そして海の生き物の3分の1が死んだというんですから、魚類も魚介類も3分の1が死にます。ということは海から取れる食料は極度に減少するということになるわけです。しかもその上にですね、船の3分の1も打ち壊されると言っている。そうするとですよ、魚での魚介類での3分の1がいなくなった。だけど残り3分の2がある。それ取ればいいじゃないかと言っても、それを取って陸地にいる人間のところに持ってくる船が3分の1なくなっちゃった。そうすると、そのたとえ海から幾分かの食物が取れるにしても、食料が取れるにしても、それを運ぶ船も極度に制限されたということになるわけです。第一のラッパでもって陸地の3分の1が破壊されました。住みにくいところになった。第二のラッパでこれ海の3分の1が破壊された。海からも何も取れないものになります。じゃあ第三のラッパではどうなるか。10節。第三の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると松明の燃えている大きな星が天から落ちてきて、川の3分の1とその水源に落ちた。その星の名は苦よもぎと呼ばれ、川の水の3分の1は苦よもぎのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。ここで考えてくださいよ。陸地の3分の1が破壊された。海の3分の1でも生き物がいなくなった。要するに食べ物がなくなっちゃった。川の3分の1が破壊された。飲み水がなくなった。水飲んだら死にます。ということになったらば、この時点でもって生き残った人間は、まあ、動物でも同じです。何を食べ何飲んだらいいのか。これがですよ、同じ地域で起こってくれればいいんです。これはひどい言い方なんだけども、陸地が3分の1削れた、そのそばにある海が3分の1なくなって、そこにあった陸地にあった川が3分の1削ってくなくなってくれるなら、血になってくれるならいいんだけれども、陸地の3分の1が例えてばですね、東南アジアであって、海の3分の1が太平洋のど真ん中であって、川の3分の1が欧米だといたしますと、ヨーロッパだとすると、 ヨーロッパの連中は水が飲めないから死ぬ、アジアの連中は魚が食えないから食糧危機で死ぬ、陸地にいるものは作物が取れないから死ぬ。だからどこでこの3つの災難が起きるのかというところでもってですね、誰だけの人数が死ぬのか大きな問題になってきます。第4のラッパに行きましょう。12節、第4の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると太陽の3分の1と月の3分の1と星の3分の1とが打たれたので、3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、また夜も同様であった。昼間の3分の1が暗くなったら、夜の3分の1が暗くなるとどうなるか、日照時間が短くなるわけでしょ。そうするとですね、地球全体が冷えてきます。現在では地球の温暖化が叫ばれている。今は地球の温暖化が叫ばれているがゆえに、北極南極にある氷山が溶けるのではないかと心配されている。ところが地球が冷えたらどうなるか、極端な話、このようなそれまでの3つの災害から日本が免れたとしても、だから陸地のが焼けた3分の1の中に日本が入ってなかった、海がやられた3分の1のところに日本は影響なかったんです、川がの3分の1が死んで変わったと、それで飲んだら死んだというのも日本がやられなかったとしましょう。ところが日照時間が短くなったらどうなるか、作物の栽培に大きな影響を及ぼすようになります。今だとそうですよ、夏の温度が平均温度が2度下がったら例外だと大騒ぎをしている。もうちょっと下がったらどうなるか、日本で米ができなくなります。日本の大部分は1年のうちの例えば6ヶ月ぐらい雪に覆われるようにまでなってしまう。しかもですよ、その後で何を言ってるか、この13節ってこんなことまで言ってます。また私は見た、一羽の和紙が中天を飛びながら大声で言うのを聞いた。災いが来る、災いが、災いが来る。地に住む人々に、あと3人の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしている。もっと大きな災害が3段階で準備されているという、まあ、ここでなくて皆さんにちょっとですね、横道になるんですけど、お願いいたしておきましょう。ここまで来ると使徒ヨハネのこの表現法というものにですね、皆さん戸惑うんじゃないかと思う。で、何を言ってんのか。で、こっから先はですね、ある程度想像しないといけないような言葉が使われています。これ仕方がありません。ヨハネがあの当時、今から言って2000年も前の時代の知識でもって、この現代の文化、科学の発達に伴うものを言葉で表そうとしているんですから。たとえ今ですね、この観覧時代に入るとしても、この観覧時代に起こるいろんな現象というものを2000年前の人が言葉で表現しようとしたら、もう言葉が表すことができない。もっとはっきり言いましょう。今から70年、110年、100年ぐらい前には、真実味のない空想の世界での出来事と思われていたものが今でもすでに現実になっているでしょ。音の速さよりも早く飛行機が飛べるという、こんなの現実じゃなかったわけです。70年前には Z なんかありませんでした。70年前には月に誰かが歩いていくようなとんでもないことだった。今にこれ全部現実です。でしかもですね、これがこの第5のラッパを吹き鳴らすところからですね、言葉そのものだけを捕まえたら全然現実味のないようなものがですね、たくさん出てきます。ヨハネが使っている、だけれどもそれをちょっと想像力を働かせると、あ、こういうこと言ってるのか、現代に結びつくところがたくさんあります。だからそういうふうにして注意をしてですね、第5のラッパのところから見ていってみましょう。ここらからですね、どうもハルマゲドンの戦いが始まると見てもいいんじゃないかと思われるところが起こっています。9章の1節でいきましょう。第5の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も光もこの穴の煙によって暗くなった。 その煙の中からイナゴが地上に出てきた。彼らは地のサソリの持つような大きな力が与えられた。そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡された。しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけが許された。その与えた苦痛はサソリが人を刺した時のような苦痛であった。その期間には人々は死を求めるがどうしても見出せず、死を願うが死が彼らから逃げていくのである。そのイナゴの形は羊の用意の整った馬に似ていた。頭に金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に惹かれた戦車が戦いに馳せる時の響きのようであった。その上彼らはサソリのような針と尾と針とを持っており、尾には5ヶ月間人間に害を加える力があった。彼らは底知れぬところの見つかりを王に抱いている。その名はヘブル語でアバドンといい、ギリシャ語でアポリオンという。さあ、この第5のラッパーでもってどういうことが起きるか、まずですね、この一節を見ていただきますと、天から星が地上に落ちた、そしてその星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられたと書いてある。ところが脚注を見ていただきますと、底知れぬところの縦穴と書いてあります。直訳ではそうだということになる。縦穴でもって、しかもそれを開くとということになると、蓋がしてあるということになります。さあ、これが何を意味するのか、後ほどですね、説明いたしましょう。で、煙とともに、イナゴが出てきた。これは実際の生き物のイナゴではないんです。ヨハネにとっては、イナゴとしか表現できなかったものなんです。さあ、これがどういうことをするのか。まず最初、地のサソリの持つような力が与えられました。つまり人間を攻撃する武器の一つです。これは、その力は地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、人間にだけ害を加えるものです。ところが面白いのはですね、額に神の印の押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡されたと書いてある。さあ、誰が神の印を押されていない人間なのか。これは反キリスト者に従って、反キリスト者に忠誠を尽くすと誓った者は、右手か額に反キリスト者の印が押されます。神の印ではありません。あるいはですね、反キリスト者に従うと誓いはしない者がいたかもしれない。だけれどもイエスを救い主と認め受け入れるということの誓いもしていない者がいたとしたらば、それは反キリスト者の印も押されていない、神の印も押されておりません。だから神の印の押されていない人たちというものは、イエスを救い主と認め受け入れていない人たちだということになるわけです。それがこのイナゴによって害を加えられた。殺されません。ただ苦しみが与えられただけです。多くの場合ですね、サソリが刺しますと、種類によっては我々が死ぬような毒素を持っているのがいるけど、多くの場合にものすごい痛みを感じて体が腫れるというだけでもって終わります。人間の方は死にたくても死ぬことができない、自分が死ぬことが許されないと言っています。死が彼らから逃げていくという、あまり苦しいから自殺を図ろうとしても死ねないんです。まあ正直言うとですね、自殺が図れるというのがどれぐらい幸福なのか、どれほどの苦しみを通らなければいけないのか知っていながらも、その苦しみから自分が逃れる道が一つもないというのはどれぐらいきついものなのか考えてみていただきたいです。もっとも自殺するのは良くないけれども、それから逃げる道がないというのはどれぐらい絶望的なのか分かっていただけれども、さあ、こういうイナゴが地上に出てきたと言ってます。さあ、このイナゴはどういう形をしているのか。 まあ、どういう形してるか、原型はイナゴです。それにどういうものを持ってんのか、この質問ですね。現在これは人を攻撃する武器ですから、現在こういう武器は存在しているかいないか、50年60年前には存在しておりませんでした。だけど現在ではヨハネが描写をするイナゴに当てはまる武器はもうすでにあります。私はですね、美術を専攻したわけでもないし、漫画も描けない、だから絵がうまい絵に描けないんですけども、まあですね、勘弁していきましょう。イナゴの絵を描いてみましょう。皆さん誰か描けるのいます？うまい具合に。イナゴでもバッタでもとにかく同じようなもんだから、誰か描けるのいます？誰？なんか指さしてるけども、まあいいや、しょうがない、諦める。誰でそう笑ってんのは、笑っちゃいけないんですね、これ深刻なんだから。イナゴなんてこんなもんでしょ、なんか知らないけども、ごめんなさい、ここだった、この触覚が出てた、こんなもんでしょ、なんか知らないけど、目があって顔があって口があってすごい顎があって胸のところがあって足が生えてて飛べる羽があって胴体がこうなってるわけですよ、こんなもんですよ。さあそれがどんなのか、どんなのか、ここに言ってますけど、ならせていきましょう。このイナゴの形は羊人の用意の整った馬に似ていた。頭に金の冠のようなものをつけていた。この部分に金の冠がついてます。どんなのか知らないけど、顔は人間の顔のようであった。イナゴなんだけれども人間のような顔があった。つまり口が出てて、馬だったら先に伸びるんだけども目玉が上の方にあった。女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。ありますでしょ。また鉄の胸当てのような胸当てを着ている。その翼の音は、全部でこれ4枚からあると思うんですけど、これが大きな多くの馬に引かれた戦車が戦いに馳せつける時の響きのようであった。その上彼らはサソリのような尾と針とを持っており、尾には5ヶ月間人間に害を加える力があった。こうなるとですね、何のことかわけわからないから、この図をちょっと書いてみましょう。実際に翼飛んでるんですから飛ばしますよ。翼飛ばしました。顔が獅子の顔のようなんですから、実際に獅子の顔に描きますよ。尾っぽには髪の毛が女の髪の毛のようだっていうから、女の髪の毛に変えますよ。そして大きな足をくっつけますよ。だんだん似てきたんじゃないかと思う。足があるでしょ。こうやったらどうなるか。何か似てきません？何か似てこないかもしれない。絵の描き方が下手だから。何か。現在の武器で言ったらば、上の羽がブルブルブル回ってて、頭がこんなでかくて、胴はほとんど細い女の髪の毛みたいな筋が出て、尻尾があって、足が何本か出てる、まあ、車もあるんでしょうけど、そして尻尾に大きな力が、人を刺す力があると書いてありました。 何なのか。ヘリコプターでこんなのあるでしょ。サソリのような尾と針を持っている。尾には5ヶ月の間人間に害を加える力があった。いや、こんなヘリコプターの尻尾に何もないじゃないか。あるんですよ。ヘリコプターが飛ぶときにこの下側に大きなタンクをつけて、こっから何か物を撒きますと、吹っ飛んで出てくる。ここにですね、これやったらどうなるのか、毒汗撒いたらどうなるか。まるで尻尾から出てるみたいでしょ。ヘリコプター止まって上から下に流すの、これ上のプロペラ乗ってるんで下に行くけども、動いてる時だったら当然後ろに流れるわけですから、まるで尻尾から何か流れてるみたいな、霧かなんか出てるみたいな、あるんだ。でその毒ガスを吸えば5ヶ月間人間が動けなくなる、苦しくなる。今いっぱいいるでしょ、極端な人が。何か今もうすでに実験済みでしょ。サリンで今でもまだ病院に入ってるけど、何ヶ月たら前か。まだ他にもいろんな毒ガスの種類があるんですよ。そうなってくると今もうすでにヨハネが見たようなこの戦いの時の人を殺すことのできる武器というのはですね、このハルマゲドンの戦いなんかで使えるという武器のそもそもですね、もうすでに出てる、できてる。まだもう一つ二つ二つ道具あります。こんなものがもうすでにできているということなんです。そしてですね、今度は11節を見てみましょう。9章の11節です。彼らは底知れぬところの御使いを王に抱いている。彼の名はヘブル語でアバドンといい、これはですね、客地を見ていただきますと破壊、あるいはギリシャ語でアポリオン、破壊者という意味だと言ってます。さあここでですね、今までの災難を全部合わせてみましょう。まあ災難だけじゃない、今まで封印を切った時ですね、この7番目の封印を切ったらこういうのが今度は7つのラッパが鳴るわけですから、ラッパが鳴る前のそこまで一体どういう具合にしてこれが起きてるのか、まあ、私が言いたかったのはここまでの災難というもの、活動に対してですね、誰によって行われてるのか。イノシシ、誰の命令でこういう活動が行われたのか、誰が命令して誰が実際に行っているのか調べてみましょう。今一度封印からいきます。まず最初、第一番目の封印を切った時には誰が許可しているのか、こう書きましょう。ちょっと上にスペースを置いてですね、誰が許可してるのか。あるいは命令するのか。そして何が、あるいは誰が出るんです、行動に移るのか。これをですね、ちょっと調べてみましょう。なんでか、非常に大切なことがここで分かるんです。今まで読んだだけじゃ分からない。こうやってまとめてみると分かります。まずだから6章の1節に行きますよ。第1の封印のところに戻ります。また私は見た、子羊が7つの封印の1つを解いたとき、4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。4つの生き物でしょ、まあ、そのうちの1つだけでもその順序は構わない。で、来なさいと命令をした。すると私は見た、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。 白い馬に乗っているものが出てきました。それで活動いたします。2番目の封印に行きましょう。6章の3節です。子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。四つの生き物の二番目のが来なさいと命令をした。それに対して赤い馬に乗ったのが来て、経済的な、失礼しました、平和を壊しました。宗教戦争、戦争、内戦を始めた。三つ目の封印を子羊が、イエス・キリストが切ったらば、第三の生き物が来なさいというのを聞いた。四つの生き物の三番目です。そうしたらば黒い馬に乗ったものが出てきて、経済をめちゃくちゃにした。第四の封印をイエス様が開きますと、私は第四の生き物が来なさいというのを聞いた。それは青ざめた馬であった。それに乗っているものは死というものだった。これは聖書に書いてあるそのまま引用してるんですよ。第五の封印が切られますと、誰も何も許可を与えておりません。何が起こったか、何にも起こってない。ただ祭壇の下で泣いてる連中に向かって、もうちょっと待てって言ってるだけです。6番目の封印が切られますと、誰が許可を与えてるんでもない大きな地震が起こってます。ここで私がですね、見ていただきたいのは、こういうことが起きるのに、だからこの主に4つの封印を切った時のことを言うんですけども、誰が命令して、来なさいという命令をして、このように白い馬、赤い馬、黒い馬、青い染めた馬といったようなものに乗って動く連中、つまりいろんな活動をするわけですけど、この活動を許しているのか。つまり4つの生き物というのはどちらに属した生き物か、子羊の方についている生き物か、それともサタンの側についているのか。黙示録の5章に戻ります。1節、また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字で書き記され、7つの封印で封じられていた。また私は一人の強い御使いが大声で触れ広めて巻物を開いて、封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人この巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。 巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものが誰にも見つからなかったので私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、この巻物を開いて七つの封印を解くことができます。つまりこれイエス様のことでしょ。イエスキリストのことを指しています。さらに私は見ざ、そこには四つの生き物がいると長老たちとの間に放られたと見える子羊が立っているのを見た。イエス様ですよ。それに七つの角と七つの目があった。その目は全世界に使わされた神の七つの御霊である。子羊は近づいてきて御座に座る方の右手から巻物を受け取った。彼が巻物を受け取った時、四つの生き物と24人の長老はおのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを持って子羊の前にひれ伏した。この甲は生徒たちの祈りである。さあそうしてくるとですよ、この四つの生き物、これイエス様の側に立ってる連中でしょ。わかります？イエスの側に立っているものは来なさいと命令したら、これ何やってる？反キリストでしょ。反キリスト者が活動することが許されるんですよ。さあここで今度はですね、七つ目の封印が切られたらば、今度は七つのラッパが鳴ります。まだ途中までしか行ってないけども、七つのラッパが鳴るから今度はですね、七番目の封印が切られた時ですから、これ全部封印取りを消して今度はラッパに書き直しをいたします。第一のラッパが鳴りますと、8章の一節です。子羊が第七の封印を解いたとき、天に半時間ばかり静けさがあった。それから私は神の御前に立つ七人の御使いを見た。彼らは七つのラッパが与えられた。6節、すると七つのラッパを持った七人の御使いはラッパを吹く用をした。第一の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると神の側についてる天使でしょ。神の側の天使がラッパを吹いた。すると何か起こってます。つまりですね、ラッパを天使が鳴らすことでもって、この場合には豹と人が現れて、地上の3分の1とが焼けて、木の3分の1が焼けて、青草が全部焼けちゃったんです。第2のラッパを鳴らしますと、これ誰が鳴らしたか、もちろん分かるでしょ。もうこれは神の天使でしょ。どうして私が神のという言葉を使うかといったらですね、サタンの手下ではないということを皆さんにはっきり分かってほしいからです。8節読んでみましょう。第二の御使いがラッパを吹き出した。すると書いてある。第三のラッパに行きましょう。10節です。第三の御使いがラッパを吹き鳴らした。するとこういう災害が起こったと書いてある。災害の内容なんか構わないんです。 第四のラッパが鳴らされると、御使いが鳴らしたというのは天の使いです。天の天使、神の天使です。するとこういうことが起こったと書いてありました。もう一ついきますよ。第5まで同じですから。第5のラッパが鳴らされますと、まだ全部で7人いるんですけど、また第5までいきましょう。9章の一節です。第5の御使いがというんです。これも神の天使でしょ。するとこういう災難が起こったと書いてある。さあ、ここまで何か質問ありますか。質問ないでしょ、聖書のままですから。もう一度言いますよ。神の天使がラッパを吹き鳴らした。それによってこういうものが誘発された。第二の天使がラッパを吹き鳴らしたがゆえにこんな災害が起きたでしょ。第三の天使がラッパを吹き鳴らしたがゆえにこんな災難が起きた。だからみんなするとどうなって、するとどうなって、するとどうなって書いてあるし、第5まで書いてあります。今第5までしか読んでないからなるでしょ。さあ、そこでですよ。じゃあ今度は何が起こったか、これ書いてあるでしょ。今度はですよ、消します。誰が実践したのか。何が起こったのか。だけども誰が実践したのか。大きな災難を誰が持ってきているのか。このですね、第一のラッパ、第二のラッパ、第三のラッパ、第四のラッパの時には誰がこういう結果をもたらしたのか、この聖書にはっきり書いてない。だけど第五のラッパを吹き鳴らした時に初めて書いてあります。何て書いてあるか、もう一度九章の一節から読みますよ。第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も光もこの穴の煙によって暗くなった。この煙の中からイナゴが地上に出てきた。さあ、イナゴが出てきたといった時、彼らには地のサソリの、サソリの持つような力が与えられたと書いてある。だから第5だけを取りますと、彼らという言葉が書かれたでしょ。彼らに力が与えられたと書いてある。これ今第5だけ言ってるんですよ。それ先行きますよ。そして4節、彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ神の額に神の印を押されていない人間にだけ、言い換えたら反キリスト者に従っている連中にだけ害を加えるように言い渡された。これは9章のこれを4節といたしますと、これは5節になります。しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけ許された。その与えられた苦痛はサソリが人を刺した時のような苦痛であった。その期間には人々は死を求めるがどうしても見出せず、死を願うは死が彼らから逃げていくのである。このイナゴの形は羊の用意の整った馬に似ていた。頭には金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は大きく、多くの馬に引かれた戦車が戦いに馳せる時の響きのようであった。十節、彼らという言葉が使われています。彼らはサソリのような尾と針とを持っており、尾には5ヶ月間人間に害を加える力があった、
あれでしょ。だからこの彼らっていうのはこれ全部これイナゴと同じでしょ。今ヨハネが言ったこれイナゴをですね、ここでもって言ってるんですよ。イナゴは全部彼らになってます。11節では彼らはと書いてある。どこから来たか、その次何と書いてあるか。底知れるところの御使いを王に抱いている。イナゴのようなものは額に神の印を押されている人間には害を加えることができない。他の連中を5ヶ月苦しめる、こういう苦しみを与える彼らとは誰か。底知れぬところの御使いを王に抱いているものです。御使いなんて女って言葉が使われているけど、ただ単に底知れぬところの使いです。底知れぬところの使いを王様としているのは誰か。彼の名はヘブル語でアバドンという、ギリシャ語でアポリオンというと言ってる。さあ誰か。サタンがないでしょ。ここでよく見てください。この彼らというのはこれサタンだというでしょ。わかります。サタンがいろんな災害を持ってくることを神様によって許されたんですよ。天使たちがラッパを吹いて許可を与えるために、サタンがその手下どもが地上の3分の1を焼けるんです。木の3分の1を溶かしてしまう、草の3分の1も青草も全部焼いてしまう。第二の天使がラッパを吹きますと、海の中の3分の1がみんななくなる。第三の天使がラッパを吹くと、川の水の源が3分の1になって変わってしまう。もっと面白いのは第四のラッパを吹くと、第四なんか五だかよく覚えてないけど、神の印の押されていない人間に対して害を加える許可を神様が与えて害を加えてるんですよ。わかります。サタンの手下が、サタンの手下である反キリスト者に従っている者に向かって害を加えるんですよ。この点分かってくださいよ。天使たちが神様の側にいるのが人間に害を加えるんじゃないんですよ。神様が許可を与えたらば、サタンの手下が神様の下にいない人間どもに苦しみを与えてくるんですよ。サタンの手下どもに向かって9章の4節って何て言ってるか。彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に神の印の押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡された。そしたらその通り行った。5節、しかし人間を殺すことは許されなかった。苦しめることだけが許された。命令をした、指示を与えた。サタンを王としている者たちの活動そのものは全部神様によってコントロールされてるんですよ。わかります。それだけじゃない。イエス様自身が何と言ったか、マタイの22章を見ていただきましょう。マタイの22章を見て、24章失礼しました、24章の22節を見ていただきますと、 21節からいきましょう。マタイの24章の21節からイエス様の口の言葉から言います。その時には世の初めから今に至るまで、今だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。神様がどれぐらいの期間、患難期というのはどれぐらいの期間なのか決めている。ルカの21章に行きますと、32節と33節でイエス様が何と言ったか。誠にあなた方に告げます、すべてのことが起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。予言された言葉は全部成就します。そうするとですよ、このハルマゲドンの戦いだ、観難期だと言ったって、神様がちゃんと支配してる。神様が計画をし、神様が実行してるんです。実際に動かされているのはサタンの手下どもなんですよ。これが何を意味するか、ちょっと横道に入ります。だけどぜひともこれを覚えていただきたい。その神様、サタンの活動までもコントロールしている神様、天の父と抱いている人間がイエス・キリストを救い主と受け入れ、生まれ変わりをしている人がこの上で怖がらなければならないものがあるか。こんなハルマゲドンの戦いが苦しいのなんて、神様がちゃんとコントロールしている。天使がラッパを吹き鳴らすことで、サタンの手下どもが自分の仲間を苦しめるように神様ちゃんと動いてるんですよ。神様が全てを支配しております。しかも生まれ変わりをした者にはイエス・キリストを通して大きな権威が与えられている。サタンに対して、悪霊に対して、サタンが持ってくる仕業に対して、ただ一つ、あなたの知識のなさ、真理を知っていないということがあなた自身を苦しめるものになるわけです。これでもってですね、我々クリスチャン、今のクリスチャンというものがどれほど有利な立場に立っているのか、今一度認識のし直してくださいよ。もう一度繰り返します。観難期に起こると言われているもの全ては神様がちゃんとコントロールしてて、やるのはサタンの手下どもが自分の仲間を苦しめるために、神様の敵にを苦しめるために動いているだけなんですよ。さあ、ここでもってですね、5番目のラッパが鳴った時のことをですね、9章の12節で見ていただきましょう。第一の災いは過ぎ去った、見よ、このあとなお2つの災いが来る。つまり5番目のラッパが鳴って、このイナゴと呼ばれているものが活動し始めて、神の印の押されていない人間を5ヶ月間苦しめるという活動で第一の災いが終わりました。それ前にはイエスを救い主と受け入れた者、反キリスト者に反対して反キリストに同調しますと、右の手にあるいは額に反キリスト者が持っている番号を打たれなかった者は散々苦しめられる、殺されるのもいた立場、これ逆になりますよ。反キリスト者が今までそこで生まれ変わりしたクリスチャンを苦しめてね、今度は反キリスト者が自分の仲間を苦しめるようになる。そしてですね、今度あと2つ大きな災いがあるんだという。さあ、どうもですね、この6番目のラッパが吹き鳴らされた時からですね、これはもう第2期の災いが入るんですけども、どんな災いなのか調べてみましょう。9章の13節から読んでいきます。 第六の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出てくる声を聞いた。その声がラッパを持っている第六の御使いに言った。王がはユーフラテスのほとりにつながれている四人の御使いを解き放せ。すると定められた時、日、月、年のために用意されていた4人の御使いが人類の3分の1を殺すために解き放された。騎兵の軍勢の数は2億であった。私はその数を聞いた。私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうであった。騎兵は火のような赤、くすぐった青、燃える硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄とが出ていた。これら3つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために人類の3分の1を殺された。馬の力はその口とその音にあって、その尾は蛇のようであり、それに頭があって、その頭で害を加えるのである。これらの災害によって殺されずに残った人々はその手の技を悔い改めないで、悪霊どもや金銀銅石、木だで作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不貧困や盗みを悔い改めなかったと書いてある。人類の3分の1を殺すために2億の騎兵が解き放されると書いてあります。これ面白いからですね、ちょっとこういう計算をしてみましょう。こういう計算実際にやってみないとどれぐらいの人が殺されるのかわからないからです。まず計算やってみましょう。まず黙示録の今一度6章に戻りますと、6章の7節でもって第4の封印が解かれるとどういうことになるか、ここに書いてありました。子羊が第4の封印を解いた時、私は第4の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、その後にはハデスが付き従った。彼らは地上の4分の1を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。これ人間のことでしょ。だから人口の4分の1が第4の封印を開けたときに殺されます。さあここでですね、こういう計算をしてみましょう。私は正直に言ってこの地球の上にですね、今何億の人が住んでいるのかはっきりわからないんです。だけれどもただ単に何億じゃなくてですね、一応の数字を出してみよう。多分この数字そんなに現実から離れていないと思うんですけども、一応58億というですね、もっと多いのかもしれないですけど、58億の人口ですね、考えてみましょう。この連中でもって観覧時代に入ったと計算いたします。多すぎるかもしれない、少なすぎるかもしれない、わかります。4分の1が殺されますと私は計算いたしました。14億5000万です。14億5000万人の人たちが殺されるということは、まだ43億5000万がですね残っているということになるわけです。さあその次いきましょう。この黙示録の7章に行きますと、7章の9節を見るとこう書いてあります。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国王のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。この連中は反キリスト者とその仲間によって殺されている人たちです。でこれ感情に入れるわけにいかない、だからそれをどかします。8章に行きますと、第1のラッパが鳴ると 血の混じった氷と人が現れて地上に投げられた。と地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまった。さあそのためにですね、どれだけの人が餓死するのか、これも感情に入れないときましょう。感情に入れる道がないからです。その次、10節。第3の御使いがラッパを吹き鳴らすと、川の3分の1とその水源が全部苦よもぎのようになった。水が苦くなったら、その水のために多くの人が死んだ。だけどこれ何人死んだのかわからないから、これもどかしておきましょう。でその次にですね、9章の今読んだこの15節を見てみましょう。すると定められた時、日、月、年のために用意された4人の御使いが人類の3分の1を殺すために解き放たれた。ほいで18節。これらの3つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために人類の3分の1は殺された。さあ、この時の人類というのは一体何人いた人類か。最初にも4分の1死んじゃってるんですよ。だからここでもって43万5千しかいないんです。43億5千万人いるうちの3分の1が殺されますと、14億5千万が死ぬことになります。残りは何人か、もう実はもっとたくさんの人が死んでるんだけども、これが死んだということになる。そうすると残りが何人か、これ29億でしょ。58億で始まったんですよ。58億で始まって、まだこれよりもっと少ないわけです。他にいろんな災害で死んでるんだけど、だけども29億のこと、人口の半分がこの2つの出来事だけでもって完全にこの地上からいなくなっています。これは第2の災いが終わった時点です。それから後に起こる災いでもってもっとたくさんの人が死にます。そして第7のラッパが鳴ることでもって全てが終わると言われている。読んでみましょう。11章の15節から見ていただきますと、第7の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。初めの所有者に全ての権威権力が戻ったということになるわけです。まあ、これがどんなものなのか後ほど戻ってきます。だけどこれで分かっていただけるのは何か、こんなふうに考えていきますと、ただ簡単にこの第5のラッパが鳴った時点でもって人口、今いる人口が地球半分になります。もっと以下になる。というのはまだ餓死したりいろんな災害で死ぬわけですから、こうなっているのを防ぐ道があるか、今のうちにこの58億の1人でも2人でも神の国に導いておけば、最後生き残り29億はですね、もっと減るわけでしょ。苦しみを取らなくて済むわけです。殺される人がいなくなります。こういう大切な使命をですね、我々が今握ってるんですよ。実際に人数を感じてる。あなたの隣にいるのが死んで、あなたは地獄に行くんですよ。だからいいのか。これが観覧規定の出来事です。これが先、実はちょっともうちょっと先に進みたいんだけれども、時間がないからですね。 だからこれだけのことを強調したわけです。こういうことが観難期に起こるんです。だけど神様が全部コントロールしている。